ル通信、
はい、
ということで本日最初ですよね、今年最初の歯のお勉強の時間となりましたが、はい、今回もいつものように医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます松原博樹先生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あ、明けましておめでとうございます。
とりあえず
だいぶ経っちゃいましたけど、まあ、とりあえず ね、
そうですよね、
社交辞令として言っておきましょう。ね、はい、
でさてです、今回はですよ、もう前回かなり盛り上がって話がどんどん脱線していった。
なんかね、やっぱりこういろんな話を、ね、ここ去年いろいろ先生から聞いて、
はい、
やっぱり僕らその歯の世界っていうのは一応ね、まあ、患者さんじゃないですか。
そうですよね。
でもその歴史いればとかね、それがどんなもんやろうっていうのすごい興味があって
ありましたよ ね、
ねえ、
すごく本当にこう歯を今までどちらかというとないがしろというか、
そうそうそう、
後回しにしていた部分を、ちょっと意識が変わってきたっていうのは、
そうです、
去年一年大きいことでしたよ ね、 ね。
だからなんか勝手な妄想なんですけどね、大昔だったら歯がなくなったら動物なんかでちゃっとこうね、まあ、こう食料にするわけやから、その歯をね、例えばライオンの歯を入れたら強くなるぞとかね、なんかね、
なんとなくね、
なんかそういうでも無理やりしてたん、知識がないから、
なんかおまじないとかでも使えそうですよね、強くなりたい人はとかね、
ねえ、なんかだからその辺のところを紐解いていただいて、
はい、先生に、そうです、皆さんね、ぜひ今日
試してみますよ、
本当に明日ちょっとね、
あの言えますよ、
家使えるいいネタがたくさんありますので、
いれば知ってるみたいな。
ね、ということで、はい、ではあの最初に入れ歯の歴史なんですが、はい、最初始まったのはどれぐらいからどんな形で、はい、
まあ、あの記録に残っているのがその古代エジプトなんですけども、うん、ただあのこれですね、やはりそのどの時代どの時代もですね、あのその昔からずっとこう歯に対する、
はい、
歯を失ったことに対するそれを取り戻そうっていうその情熱っていうかね、それやっぱりすごく感じました
ですよね、
はい、
やっぱ食べるってことですかね。
そうなんです、
それがやっぱ体を作ってくれるという、はいはい、
人間の基本的なこうあの行動である食べるっていうことに対する情熱ですよね。
そうすると執着心ですよね、
はいはい、でその時代その時代のその最新の知識を導入して、さっきベニーさんがおっしゃったように、はい、いろんなその思いも込めてですね、その時の材料で使える材料を使ってとにかく噛める歯を作ろうっていうのをですね、
試行錯誤の、とんでもないもんも多分使ったんですよね、
だから
びっくりするやつ、
そこに生きてる人たちの思いっていうのをすごく感じながらですね、あのちょっとあのいろいろ僕も勉強させてもらったんですけどね。
なるほど。
ということで先生もこれをお正月休みの時に歴史を紐解きながら、
せっかくのお休みワクワク
したインディ・ジョーンズみたいな
感じ、私学生に戻った気分でした、
ね、
なるほどね。
じゃあそのちょっとこう宿題をあげたから宿題の冬休みの宿題を
発表してもらいましょう。
発表してもらいましょう。
はい、お願いします。
だからもうそのエジプトの時代にですね、すでにもう歯科の専門医と言われる方がもういらっしゃったようなんですよね、
ドクターがいたわけですよ、ドクターが、
で結局その出土されたあの、まあ、そのいわゆるそのあの、まあ、貴族の方でしょうけどね、
お金持ちですよね、権力者ってやつですね、はい、
そこからもうそういう入れ歯らしきものがもう出てきてたというものだったですね、はい、
その時の入れ歯っていうのはどういったものだったのか分かります
それはですね、うん、あのその時の入れ歯っていうのは残念ながらですね、もうちょっとこう破損がひどくて
でしょうね、
分からなかったんですけども、その後のそのギリシャの時代になってからですね、あの金の帯状の板で固定した補鉄物っていうか、その歯らしきものですね。
でもそれもあれですか、金ゴールドが硬くて、権威の象徴、
そうですよね、
みたいなとこから来るんでしょうね。
それもあると思います。
総銀歯みたいな、
はい、すごい。
それと金っていう、ね、あの金属がですね、やはりあの変化しにくい、体の中に入れてもあんまりこう毒にならない。
ならないんですか、
はい、そうなんですよ。
だって金粉飲んだりするじゃないですか。
そうですね、
非常に安定的な金属なんですよ。
そうです
ね、だから今でもその金管っていうのは、はい、あの使われてますし、
使ってますよね、
はいはい、
金歯ありますもんね、
はい、あるあるある、
はい、で特に奥歯なんかはそのまあ、セラミックスのでね、やっぱ見た目的に綺麗なものよりもその金の方が丈夫だからっていうことで金を好んでいられる方もいらっしゃいます。
ああ、はい、そうなんですか。
じゃあこのね、先生の資料にもあるギリシャの紀元前300年頃ですよ、特に今から2300年ぐらい前ですよね。その頃にやっぱりこういったことを調べて、はいはい、いろんなこうテストをしたんでしょうね。
そうですね、
この金に行き着くまでに、
そうね、いろいろ
どうも入れてるかからんよね、死んだあいつ死んでしまった、はい、で次銀にしようかとか、いろんなことにしてみたわけやね、これ。
その時に考えられる最高の材料を使ってですね、
す
ごいですね、
だって ね、宝石とかもなんか使えそうなイメージ、はい、
ああ、そうです、宝石やからね。
そうなんですよ。
ルービー、サファイア、
はい。そういったものも、あの、まあ、昔はそのインプラントっていうね、はい、みたいなこうチタンの材料なかったですから。
今はチタンなんですか。
今はチタンなんですよ。
知ってました。
知らなかったですよ、
はい、
あ、僕も何も
知らなかった。チタンなんですか。
チタンも非常にあの安定性の高い金属なんですね、
は
い、でそれと同時にですね、チタンとあの骨っていうのがですね、
はい、
非常にこう結びつきやすいことがあの偶然の実験で分かったんですよ、
はい、偶然ですからね、卵の、
はいはい、それはあの昔です、あの1950年代にですね、
はい、
あのウサギの血管を見る実験をされてて、
はい、
でその血管をですね見るためにウサギの耳をこう広げてたんですね、
はい、
で耳を広げてあのチタン製の金属で押さえつけてたんですよ。
チタンの金属で耳を押さえました、
はいはいはい、そしたらそれとその耳のその軟骨が結合しちゃって取れなくなっちゃったんです。
くっついたんですか、
はい、でこれはなんだっていうことで、この金属は何だっていうことで、
ひっつくわけ、はい、くっつくわけですね、は
い、ですからそれからそのチタンの材料がいろんなその体の分野に応用されるようになったんですよ。
融合する、
はい、ごめんなさい脱線させてしまうんですけど、はいはい、インプラントはチタンって言われてたから、はい、インプラントって歯茎の中に埋め込みますよね、はいはいはいはい、そうすると歯茎の中で歯とくっつくんですか、
はい、歯はくっつかないんですけど、うん、顎の骨ですね、
顎の骨
とくっつく、はい、
はい、歯はないのに、
はい、
あ、そうや、そうや、そうや、そうや、
何聞きようかなとか
言って
た。ちょっと複雑な話になるんですが、うん、そのチタンの材料をさらにですね、チタンの表面をこういろんなこう穴を開けるんですね。穴を開けることによって細胞がこう入り込むようになって、
そこが入り込んでよりくっつきやすくなるわけですね。
一回入れたインプラントはもう抜いたりとかは何も一切しないんですか、はい、
あ、もちろんです。しません。骨とくっつきますからね。
はい、
顎の骨に入れた部分はもうそのまんまですね。
ほんでそれはチタンだから、はい、言うたらこう元々あるもんじゃない、こう、うん、化学製品だからもうそれが悪くなることはないですよね、
まあ、金属。そうですね、チタンは非常に安定的な金属なので、ね、そういう可能性は低いと言われてます、ね、
自前の歯だったらだんだんまた虫歯になるけど、それはないんでしょ、はい、もう、はい、
ただしですね、
はい、
あの歯周病みたいな病気にかかる可能性はあるんですよ。
それはありますよね、はい、これ自体は大丈夫ですけどね。
下、はい、は溶けないんですけど、
下、はいはい、
を支えている顎の骨が溶けていくんで、
そうですよね。
歯周病も歯は悪くならないんですけど、歯を支えている顎の骨が溶ける病気なんですよね。
はい、先生、今、はい、ちょっとこれ一つクエスチョンですけど、いいですか、
はいはい、
もう入れ歯を歯茎から全部チタンに変えたら、
はい、
おー、は
い、
そう、
全部チタンにしたら
素晴らしいですね。
アイデアとしては、
そういうチタン製、すべて土台、イデオの土台の部分をチタン製にした入れ歯が昔ありました。
昔
あったけども相当高いんですよ。
その形を取るのが、その顎の型を取らなきゃいけないじゃないですか。
顎の型、はいはいはいはい、
それがすごい手術だったんですよ。顎に
実際やったんですね。
ついてますね。それを全部ひっぺがして、
はいはいはい、
顎の骨の型を取って、
取って、
でそれで鋳造してチタンを作って、
はい、
その顎の骨の形にそれを元に戻してくっつけるっていう。
でもそれはまあ麻酔とかするの、そんなの
昔にそんな麻酔とか
も、うん、いやいや、それはでも
一体化ですから、
うん、
どっか一箇所でも悪くなると全部また取らなきゃいけないんですよ。
それいつごとの話なんですか。
これはですね、で
も近代でしょ。
この近代です。
これ近代の話
だから30年前の話です、
はい、
だからでも今でもちゃんと機能してる方はいますよ。それは
ということは、いまだにそれを僕が言うた歯茎チタンの人がいらっしゃるわけです
ね。いますいます。はい、
それものすごく費用はかかりますよね。
もちろんです。
だから宝くじ10億当たったらいけるわ、はい、1億かけてみたいなね。
そうそう、
億単位ね。
いやいや、そんなにかかんない、そんなにかかんないです。
でもそれは究極ですよね、考え。
そうですね、はい、
すごいね、
すごく深いというか、はい、でもなんかそれを聞くと、あ、インプラントの良さがより分かったというか、
そうそうそうそう、
だから今は一本一本単位なので、うん、悪くなったら取り替えるっていうことですよね。うん、
なるほどね、
うん、はい、なるほど。脱線をね、はい、ちょっとすいませんしてしまって、は
い、
リスナーの方、入れ歯とインプラントごっちゃになってしまってるかもしれませんけども、はい、まあ、最初古代エジプトからその入れ歯が発見されて、はいはいはい、まあ、次に古代ギリシャで金を使った入れ歯があったと、
はいはい、
でその後はどのような流れに、は
い、そうですね、うん、それからはあんまりもうその後は出てきてないんですが、もういきなりちょっと中世の方に飛んじゃうんですけどね、
はい、
中世 の、 ヨーロッパで、
ヨーロッパで
陶器製のですね、
はい、
入れ歯を作ってたってお話があるんですね。
陶器、
はい、
じゃあコップとか使ったやつですね、お皿とか、
そうですね、
いいやつですね。
皆さんもよくご存知なウェッジウッド社が、
はい、有名なウェッジウッド、
そうですよ、食器といえば、
うちもありますよ、
うちもありますよ、
ウェッジウッド、
はい、素晴らしいですね。歯医者さんが依頼をしてですね、
はい、
そこでその歯の部分は白く、うん、それから歯茎の部分はピンクの、
はい、
セラミックス、
うん、
陶器ですね。それでこう焼いて作ってもらったっていう。
実はそれでお食事できるんですか？できたんですか？
どうもちょっと難しかったみたいですね。はい、どうも上下にスプリングをかましてですね、
はいはいはい、
それでこう上顎と下顎を押し付けてたので、
動くように、うん、
だから見た目的なもの
でしょうね、
みたいですね。
ちょうどね、はい、その今お話ししているウェッジウッドさんが作られた入れ歯の写真を今フェイスブックに上がってますので、
はい、
もしよかったらね、はい、見てみてください。
うーん、希少価値ですもん、なかなかね。ウェッジ
すごいですよね。
でもすごいね、やっぱ勉強になりますね。ウェッジウッドはコップとかお皿だけじゃなくて、
本当ですよね、
こっちの方もやってたというこれ
ねえ、
ちょっと日本の伊万里もなかったんですかね、伊万里とか。ひょっとしたら、
そうですね、
どうなんだろう。
いや、ひょっとしたら先生もっと調べな、
う
ん、ダメですよ。
そうですね。で、まあ、日本はちょっと別の発想があったみた
いですね。あ、そうですか、
はい、
その頃日本はどういった、はい、日本の一番古い入れ歯はどれぐらいから、はい
はい、今ですね、うん、調べられている中で一番古いのがですね、1500年代にですね、
うん、
和歌山県のママさんですね、
はい、
女性のお坊さんが使われた上の入れ歯っていうのが残ってるそうです。
そうなんですか。
で、それが非常に驚きなんですけどね、
はい、
この入れ歯のシステムが今現在使われている入れ歯のシステムと全く同じものだったんですよね、はい、だから吸着技師っていうんですけども、
はいはいはいはい、
入れ歯を吸盤のようにして上顎にこう吸い付けるようにして、今作ってるんですけど、今の材料はもちろんですね、レジンという、まあ、簡単に言ったらプラスチックみたいな材料で流し込んで、
はいはいはい
はい、入れ歯の顎の歯の形に作って作るんですけど、その時は木製で、
木製で
非常に難しかったと思うんですが、木製の木を、一本の木をですね、その顎の形に掘り上げて、職人さんが、
すごい技術やね、
これは素晴らしい技術だと思います、うん、で、この吸着技師のシステムがですね、西洋医学で、今言われ始めたのが1800年以降と言われてますんで、
どういうこと
は、よりさらに、250年から300年前に
もうその技術は、
そのシステムをちゃんと見つけてたっていう、
考案してたわけですね。
すごいですね、日本って結構進んでたんだ。
職人の世界ですからね、
はい、
でその疑問なんですけど、はい、木で作った、入れ歯のこう、ね、はい、歯茎を、
はい、
まあ、こうくっつけるわけでしょ、
はい、
何でそのなんか糊とかなんかいる、
いやいや、だからその真空状態にして、
はあ、ね、
吸盤がガラスにくっつくじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれと同じ原理です。
そういうことですね、
中の空気を追い出してペタッとくっつける、だから相当その顎と顎のその歯茎の形とも
う厳密に
合ってないとくっつかなかったと思う。
ちょっとでも空いとったら無理ですよね、
空気が入ってきたらもうポロッと落ちちゃいますから。
卓越した左陣五郎みたいな感じですよこれね考えたらね
すごいですね、じゃあもうだいぶ日本は進んでたわけですね、
結構このタイプの入れ歯が見つかったということを、文献でありましたんでね、だからそういう入れ歯が本当一般的にこう使われてたんじゃないかなと思います。まあ一般的ってもちろんね、まあ、高い身分の、ね、人だけだろうと思いますが、はい、
先生は昔つげのやつで見せてもらったとか、おはぐろかなんかのやつ、
はいはいはい、
ね、あんな感じですか、
はい、あれはもう江戸時代に一般的にやられてたものですね。
入れ歯が庶民にまで広まるきっかけになったっていうのはいつぐらいからなんですか。
そうですね、まあ、やはりその非常にこう精巧な技師ですから、庶民まで行き渡ってたかどうかはちょっと記録がないんです。やっぱり記録があるっていうのはある程度身分の高い人のものなので、
でしょうね、
だから、ただやっぱりこうどうしてもこう医療医学っていうのは、景気的には高くつくものですからね、だからどこまで庶民に行き渡ってたか記録はないんですが、そういった技術がもうすでにあったということなんですね。
で、私たちが今こう皆さん、ね、比較的入れ歯をある程度年代になったらするじゃないですか。
そうですよね、歯が抜けちゃうからね、
そこまで来たのはもう本当に近年の話
です。そうですね、近年というか、江戸時代以降っていうことになると思うんですけどね、 で明治時代以降にはきちっとしたその西洋医学と、はいはいはい、それまで の, そ の, 日本の独自 の, そういう
技術が一緒に噛み合わさっ て,
ってですね、でそれでだんだんこう広がっていったんではないかなと思います。
だからよくありますやん、歯でおじいちゃんポコッと抜くって、こうコップに入れてなんかやってる あれってのはもう、はいはい、昭和戦前ぐらいからもああいう形はあったわけですか。
コップに出るっていうのは
洗うなんか、ね、
結局何でそうするかっていうと、今使っているそのプラスチックのレジンという材料が乾燥しちゃうと割れやすくなるんですよ。
なるほど、ね、
はい、ですからお水につけておいた方が保存がいいので、そういうふうな形でお手入れしてくださいっていうふうにご指導させていただいてる。
ちっちゃい時ね、
はい、
おじいちゃんのとこ行ってね、はい、そんな知らんとね、コップに取ってそのコップに水をね飲んでしまって、誰が飲んだよ、じいちゃんのそう入れ歯が入っとってやつ飲んでしまう、もう吐いた吐いたとか
いますよね。
なんかすごい、そうですね、ああなるほど、じゃあそういう歴史があって今に至るわけですね、
はい、
で現在はまだまだその入れ歯ってどの進歩に進撃でどんどん進んでるんですか。
はいはい、そうですね、まあ、今の入れ歯っていうのは非常にその顎の骨の形で沿いやすいように、さっき言ったようなレジンという材料のプラスチックのようなもので、こう流し込みで作るタイプなんですね。
なるほど、
ね、だから非常にこう顎の骨に沿って、
立体的な感じですね、
形としては非常にいいものなんですが、ただやはりその異物感っていうのはやっぱり大きいんですよね。やっぱりこう自分のものでないもの、結構大きなものがお口の中に入ってきますんでね、はい、でやはりそのそういった異物感がない、そのしっかり噛めるっていう意味では、先ほどお話話題に上がったインプラントっていうものが、
ね、ベストですね、固定しますわ完璧にね、
そうですよ
ですよね、なんか思うけど最近出たら 3D プリンターみたいなのあるやん。
ありますよね、
ああいうのは作れるんじゃない、
作れそうでも
作れそうな感じが一瞬しました、こうあーんと入れてね、ビャーンって作ったら、
できそう
できそうですよね、
実はその通りです。
え
もうやってます、キャドカムっていう形
で、ね、ああそうですか、
はい、それは入れ歯の形を
全部こう写真で撮って、
さすがにこう一つ一つのこう小さなこう形を作るのは職人さんが一本一本作っていくんですけど、技工士さんっていうね、だけどその元になる土台の部分っていうのはその 3D プリンターのようなもので、
ですよね、
もうコンピューター上で計算させていただいて、
今はね
作るんですよ、
へ
え、はい、CG の世界ですよ、ビヤーンチャンチャンチャン割ってこうやって作って、
も歯型を取るってよく
取られることない
、何ていうかな、ガムみたいなやつ、
なんかミントの中ガーンって入れられて、
で、
あります、あります、
最近はそれなくてですね、お写真をパシャパシャパシャとこう何回か撮ってですね、
あそうですね、はい、経験しました、
はい、あそうなんですか、
経験しました、うん、はい、そんなも経験しました、はい、いろいろと
経験しました、
はい、うん、やってます、はい、
でそれでそのお写真撮るときにレーザー光線が出てるんですよ、
はい、
でその歯の高さの位置をずっとレーザーで測っていってですね、でそれでそれをコンピューターにかけると立体的な形が
3D プリントですね、そうなったらね、
すごいですね、
は
い、
あと多少ちょっとパソコン上で修正して、でそれを 3D プリンターのような機械にかけると、
ね、でもちゃちゃちゃちゃんと出てしまう、
はい、例えばチタンならチタンの大きなブロックがあるんですよ、はい、でそれをずっと削り出していくんです、 3D プリンターが
素材も自由に選べますね、
選べます、
でもねそこまでじゃあ進歩したならもう少しこうコストダウンとか、
ね、
ならないもんなんですかね、
それがその他の例えばその、鉛筆だったり、ボールペンだったりするような、こう大量生産で大量に一気に作れるものだったらコストダウンでできるんですけど、 3D プリンターなんですが一つ一つがやっぱり最終的にはオーダーメイドなんですね、だからその部分でのコストダウンというのはちょっと難しいと思うんですが、はい、
ね、でも本当にこの歯の大切さをすごくこうね、去年から振り返ってすごく教えてもらって、歯があることでより楽しい人生を、
健康、もう本当健康がそれいただけますからね、
そう、 なんかそういう風になると、もう少しその歯に対してのこう重要性をも、国というか保健機関とかね、
まあ今後それが出てくるでしょう ね、
それは本当、私ども歯医者一人一人もですね、
意識のことをね、
言っていかないといけない、 今まではどっちかというとその治療をどうするかっていうことにこう特化してやってたんですけど、うん、やはりそういうその広報活動っていうかね、歯の大切さ
ですよね。
もともとそのインプラントも入れ歯もですね、あのちゃんとした天然の歯で予防をちゃんとしてお年寄りまで使っていただければ必要のないものですから、
う
ん、
そうですよね、
はい、
こう今日お話をしていて、はい、その原点であったその食べることへの執着、
うん、
そこをもう一度みんなこう考えてほしいなっていうのを、
だから去年よく話しましたので予防ね、はい、結局はね、はい、治療の前で予防、はい、っていうことを先生ずっとおっしゃってましたから、はい、それをもう一回皆さん再認識されてね、
だからもう天然の歯に勝るものはないです、
ないですよね、
インプラントも入れ歯もですね、
ですよね、
天然の歯を本当守り抜いてですね、はい、大事に使っていただくいうのが一番なので、
はい、ね、本当にこう食べれることのこの幸せを、
そうそうそうそうそう、
とね、あと今は何でもほら柔らかいものになったりとか、うん、はい、こうなかなか素材も結構、
だからそれをそれがトントンの食生活の変化も大きいし、うん、ライフスタイルがもう変わってきたっていうのもあるんやけど、うん、その辺のこう本当昔からのものとかいうのをもう一回どっかでこう食べて、うん、まあ先生前おっしゃったようにこう顎がもう変わってきててね、みんな、
ね、
今の子たちはね、はい、顔が小さいっていうのは良くないんよ、
顎が痩せてるっていうことでしょ、
そう、顔は大きい方がいいんよ、
本当ですよ ね、
ね、顔は大きい方がいいんですから ね、
うん、ね、うん、しっかりこう顎を使って、
そうですね、使って感じていただいてですね、
歯磨きなどもしながら、
そうそうそうそう、
お口のケアをね、今年も
ケアですよ、
ね、
最後に一ついいですか先生、はい、10年後のいればどんな感じになってますかね、
あ、そうですね、
10年後、2025年、
いや僕が期待しているのはやっぱり iPS 細胞ですね、
あー、はい、iPS 細胞ね、はい、もう一回自分の中でいけると思うんですね、
もうあのインプラントもすでに古くなってるような、まあ、10年でちょっとどうか分からないですけど気がします、
まあ、もう20年とかだと本当にもう自分の一つでも残っとったら再生できるってことですよね、
そうですね、それとあの歯が難しくても顎の骨であったり
ですよ、ね、
歯茎であったり、ああいったものをなんとか再生できないかなと、はい、特にあの歯周病の分野でその顎の骨が溶けてなくなって歯はしっかり綺麗なのにね、あの顎の骨が溶けたばっかりにグラグラになって抜かなきゃいけないってすごく僕らも悲しいんですよ、
それで再生できたらね、違いますもんね、うん、
自分 の、 あのどっかの骨を取ってきて培養して、
そうそう
そ
う、
それがあのたくさんできたらそこにこう人工的な骨を埋めてあげて、あ、人工的じゃない、その骨移植、骨移植をしてあげる、自分の骨ですから、
ねね、
あの副作用も起こしませんし、
拒絶、
はい、反応も起こさないので、はい、
いやでも近い将来それは、はい、クローンもできるかもわからんしね、
はい、でもそれは怖いですよね。
いや、そしたらもうみんなが若返りすると思いますよ。
そうそうそう。
もうなんか、ね、もう何とも私はここは何とも言えませんもん。
多分死んでますからまた。
そうですね。
大丈夫です。
でもいろんな細胞とかができると思うんで、
ね、
の若返り細胞とか、
そうそうそう、
ね、お口の中も若返り細胞
とか。だって昔からあれでしょ、結局もう不老不死っていうか、やっぱりね、それが皆さん永遠の老けずに死なずにっていうのが。
そうですよね。
うん、
一説には平均寿命100年超えるんじゃないかなっていう人も出てきてますよね。
203年生きたとかね。
それもあのただ生きるだけではなくて若くて健康で生きれるんじゃないかなっていうふうな、
どんどん人口増えるじゃないですか、
いやそれは分かりませんよとして、
うん、うまくこう自然が、うん、あれするんですかね
っていうか、あとそれと問題なのは多分精神とのバランスやと思うわ、
うん、
でそれに対して欲望とか出てくるじゃない、うん、だからその辺がもっと大きな課題で出てくると思います
ね、未来をどうなるのかっていうのもね、はい、ちょっと壮大な話になりますけど、
来月はどんな話で、
ね、ねえですよね、はい、またね来月もまたちょっと楽しみにしておりますので、はい、また先生よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございました、今年もよろしくお願いします、
ということで今回は入れ歯の歴史について紐解いていただきました、ゲストは医療法人社団厚生会サンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます松原博樹先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、スマイルデンタル通信でした。